こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。岩田聡はこんなことを話していた。任天堂元社長の岩田聡の発言をほぼ日刊糸井新聞が編集し、糸井重氏が監修した発言録であり、仕事論、経営論、クリエイティブ論として読める一冊です。素材はほぼ日刊糸井新聞でのインタビューや対談、任天堂公式サイトの社長が聞くなどに掲載された言葉で、単なる名言集ではなく、岩田の考え方が一つ流れに伝わるよう再構成されています。兵研究所時代のプログラマーとしての経験、任天堂社長として任天堂 DS や Y を世に出した経営判断、開発者やユーザーへの眼差しが重なり、ゲーム作りの本質と組織を動かす姿勢が見えてきます。宮本茂や糸井重里の言葉も収められ、人物像を多面的に理解できる構成です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、発言録を一人語りとして再構成する編集の特徴。本書の大きな特徴は、岩田聡の言葉を年代順の伝記として並べるのではなく、仕事、開発、経営、人間関係といった主題に沿って読める形に編集している点です。元の発言は、ほぼ日刊糸井新聞の対談や任天堂の社長が聞くなど異なる場面で語られたものですが、本書では読者が岩田の思考の流れを追いやすい再構成されています。そのため、個別のエピソードを知る本であると同時に、考え方の型を読む本にもなっています。これは通常の経営者本や評伝とは異なる効果を見ます。著者が後から体系化した理論ではなく、実際の開発現場や会社運営の文脈で語られた言葉が中心なので、抽象的な理念よりも判断の手触りが残ります。一方で、編集された発言録である以上、網羅的な伝記や学術的評伝ではありません。岩田の全生涯を客観的に検証する本というより、岩田がどのように問題を見て人に伝え、仕事を前に進めようとしたかを知るための入り口です。次に、プログラマーの思考が経営判断に変換される過程。岩田聡の独自性は、プログラマーとしての経験が経営者としての判断に強く反映されている点にあります。本書では問題を分解し、原因を見つけ、制約の中で動く解を探すという技術者的な姿勢が、組織運営にも応用されていることが示されます。プログラミングでは、感情的な願望だけでは動くものは作れず、構造、手順、優先順位を明確にしなければなりません。岩田の経営観にも同じ性質があり、やるべきことを整理し、限られた資源の中でどこに集中するかを見極めることが重視されています。これは単に合理的という意味ではありません。人の能力や気持ちを無視して効率を追うのではなく、複雑な現場を破綻させずに前進させるための合理性です。開発者が困っていること、ユーザーが求めていること、会社として守るべき方向を同時に扱うためには、問題を感情論にせず見える形にする必要があります。本書は技術者の思考法が経営の言葉へ自然に拡張される例として読めます。さらに、楽しいゲームを作るためのユーザー視点とゲーム人口の拡大、本書で繰り返し見えてくるのは、ゲーム作りを作り、手の自己表現だけで終わらせず、遊ぶ人の経験から考える姿勢です。岩田はゲームがなぜ楽しいのか、どのような瞬間に人が続けたくなるのかを、開発者の都合ではなくユーザーの反応から見ようとします。任天堂時代に強く打ち出されたゲーム人口の拡大という方向性もこの視点と結びついています。高性能化や複雑化だけを競うのではなく、これまでゲームに距離を感じていた人にも届く体験をどう作るかが重要になります。任天堂 DS や Y はその象徴的な成果として位置づけられます。本書が興味深いのは、こうした方針を単なるマーケティング戦略としてではなく、楽しさの設計の問題として扱っている点です。誰にとっても分かりやすい入り口を作ることは、内容を浅くすることではありません。あしろ、複雑な面白さを自然に体験できる形へ翻訳する高度な設計です。この考えはゲーム以外のサービス開発にも応用できます。そして、開発現場と経営をつなぐ聞く力と翻訳力。岩田聡は社長でありながら開発者の言葉を理解し、同時にユーザーや経営の視点にも接続できる人物として描かれます。本書に収められた社長が聞く由来の言葉からも、岩田が一方的に方針を語るだけでなく、相手の考えを引き出し、整理し、読者にも伝わる言葉へ置き換える力を持っていたことがわかります。この聞く力は単なる人当たりの良さではありません。複数の専門分野が絡むゲーム開発では、プログラマー、デザイナー、企画者、経営陣がそれぞれ異なる言語で考えます。そのままでは認識のズレが起こり、良いアイデアも実装や販売の段階で失われます。岩田の強みは、現場の細部を理解しながら全体の目的に結び直す翻訳力にあります。聞くことによって相手を尊重し、同時に問題の輪郭を明確にする。この姿勢は組織の心理的な安全を高めるだけでなく、意思決定の質にも関わります。 本書はリーダーシップを強い指示ではなく、理解と整理の技術として示しています。最後に、宮本茂と糸井重の証言が補う岩田里の人物像、本書には岩田本人の言葉だけでなく、宮本茂や糸井重の言葉も収められており、これが人物理解の奥行きを作っています。岩田の発言だけを読むと、合理的で優れた問題解決者としての側面が強く見えますが、周囲の証言によって、その合理性が人への関心や楽しませたいという感覚と結びついていたことが伝わります。宮本は任天堂の創造性を象徴する存在であり、糸井はマダーシリーズなどを通じて岩田と深い関係を持った人物です。両者の視点は、岩田を単なる有能な経営者や伝説的プログラマーとして固定せず、共同作業の中で信頼を得た人として示します。この構成により、本書はビジネス書の効率論だけにも、ゲーム業界の回顧録だけにも収まりません。仕事の成果は個人の能力だけでなく、人との関係、言葉の交わし方、相手の才能をどう生かすかによって形になるという見方が強まります。岩田の人柄を過度に美化せず、周囲との関係から立体的に見る点が本書の読みどころです。結論として、この本はゲーム業界を志望する人、インディーゲームを作る人、クリエイティブな組織を率いる人、技術者からマネジメントへ役割を広げたい人に特に向いています。ゲームの歴史を詳しく知らなくても読めますが、任天堂の開発文化や任天堂 DS、Wii の時代背景を知っている読者ほど言葉の重みを理解しやすいでしょう。実用面では、優先順位をつけること、相手の話を聞いて問題を整理すること、ユーザーの体験から逆算することなど、仕事に転用できる示唆があります。知的な面では、プログラマーの思考、経営者の視野、ゲーマーとしての感覚が一人の中でどのように共存していたかを考える材料になります。同じ分野の本には、経営成功談、ゲーム開発史、人物評伝が多くありますが、本書はそのどれか一つに限定されません。本人の言葉を中心にしながら、編集によって仕事論として読める形に整えられている点が独自です。理論書ほど固くなく、追悼本ほど鑑賞に寄りすぎないため、岩田聡という人物を通じて、ものづくりと経営の接点を静かに考えられる一冊です。ご支援いただける場合は、ほぼ日刊糸井新聞、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。